どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、まあ、前回の音声に引き続き悩みっていうものとの付き合い方というか向き合い方の続編というか、に関して、話をしようと思います。前回ね、悩み、っていうものに関する音声を配信したところ、結構、いろんなメッセージをいただいて、これは、ちゃんとした上手な付き合い方っていうのを、心得として携えておいた方が絶対にいいなと、思いました。この悩みの扱い方って、QOL と直結すると僕は思ってるんですよ。ものすごく大事な、スキルだと思ってるんです。なので今回はマインドセットだけじゃなくて、具体的なステップっていうものもシェアしようかなと思ってます。で、まずですね、悩みがちな人というか、ついついこう、すぐ悩んでしまう、タイプの人の、ほぼ全てが、まあこれは、悩みがちな人だけに言えることじゃないんだけど、人は悩んでるとき、っていうのは、今ではなくて、今日ではなくて、過去のことだったり、未来に、思考を飛ばして、そして一番大切な今この瞬間だったり、今日っていうものをないがしろにしてしまってる気がするんですよね。で、もっとね、今に集中すれば、今日に集中することができれば、そこにエネルギーだったり、こう、思いだったりね、っていうものをこう、尽くすことができれば、僕らはもっともっと自分が作りたい現実を作っていけるはずなんですよ。もうこれは絶対にそうなんです。今できることを放棄して、過去、あるいは未来の不安、そういうものに思考を飛ばすのはもう、やめた方がいいよねって、やっぱり思うんです。悩んでる時、悩んでる人のほぼ全ては、今日やるべきことをできてないんです。だから今日、やるべきことをやりましょうみたいなことを話したんだけど、それをやるためには、ただそう宣言してもなかなか難しいので、悩みっていうものを、捕まえる必要がありますよね。じゃあ悩みって何なのかっていう話なんですけど、もうこれは完全に想像の産物なはずなんですよ。事実ではなくて、事実から来る、想像、こうなったらどうしようとか、こうなってしまってるけどどうしようみたいな、想像の、産物なんですよね。で、僕らは、傾向として想像に多くの時間を使ってしまってて、多くのエネルギーを使ってしまってて、で、その事実の解決、なんか問題があったりとかして、問題が起こりそうとかでこう、どうしようみたいな感じで悩んでるっていうこと多いと思うんだけど、その事実の解決だったり改善に時間を使ってないんですよね。で、想像してる状態が悩みなんで。だし、悩みってそもそもですよ。これがすごい大事なポイントだと僕は思ってるんだけど、実際のその事実、悩んでるその事実の大きさ、起きてる事柄だったり、起ころうとしてることの大きさと、その悩み、いわゆる想像ですよね。その大きさっていうのは、イコールじゃないんですよね。イコールじゃなくて、悩みの方が大きいんですよ。その事実よりも圧倒的に。だし、頭の中にこう置いとくだけだったら、それはどんどんどんどん大きくなっていきがちです。もうこれは人間関係の悩みもそうだし、仕事の悩みもそう、お金の悩みもそう、あらゆる悩みっていうのは、そうなんですよ。考えてるだけだと、ぼーっとなんかね、なんとなくそこに思考を寄せてるだけだと、どんどんどんどん大きくなっていくんです。捕まえて解決させないと。だし、そこにエネルギーはどんどんどんどん使われてしまいます。で、なんて言うんだろう。悩みが本当に、すごく無駄と僕は思っちゃうんですけど、悩んでるだけだったら、解決させるのって大事なんです。その問題だったら、いろんな問題だと思ってることを解決させるのが大事で、悩んでることっていうのは本当に僕は意味がないと思っちゃうんですけど、いいものではないと思うんだけど、っていうのも、僕らは、これは僕にも言えることだけど、ちょっとぐらい忘れても全然大丈夫なちっちゃな事柄ありますよね。で、それを考えることによって、なんか自分の毎日、で、それを積み重ね一年だったり人生を台無しにしてしまうと思うんですよ。もうちょっとぐらい忘れても全然大事なことをずーっと考えてしまって、本来だったら味わえる喜びだったり、楽しさだったり、ハッピーっていうものを犠牲にしてしまってることって多いような気がするんだけど、これって本当にもったいないですよね。もったいなさすぎると思うんですよ。毎日を もったいないことにしてしまってる、っていうのも、これちょっと想像してほしいんだけど、1年前の今、1年前の4月、今4月が始まってに、もうきっとね、なんか悩みってあったと思うんですよ。なんか考えなきゃいけないことってきっとあったと思うんだけど、その悩みって全部思い出せるかって話なんですよ。思い出せないでしょ。先月の今頃の悩み、まあその大きいものは別としても、ちょっとしたことで僕らはね、なんか悩んだりボケっとこう頭の中にこう浮かべてしまうので、1年もしたらもう完全に忘れてしまうような悩みだったり、まあいわゆる不平不満だったりとかって、そういうものをに思いを寄せることによって、もうかけがえのない多くの時間が無駄になってしまってることって多いと思うんですよ。これがもったいない。なんかね、これはまあいろんな本とかで言われることで、もう耳にしたことは誰でもあるかもしれないけど、ちっちゃなことにこだわる人生、ちっちゃなことにこだわってたら、人生って本当に短いというか、こだわってるほど暇じゃないはずなんですよ。ちっちゃなことにね、ちっちゃな悩みに思いを寄せる、ほど人生って長くないはずなんです。もう考えてもしょうがないことというか、もう本当にちょっと時間が経てば忘れてしまうような悩みに思いを寄せてるほど、人生は暇じゃないはずなんですよ。そんな感じにやってたら1年なんて本当あっという間に終わってしまうし、こだわってるとちっちゃなことにね、もう悩みはどんどんでかくなるし、そこにどんどんエネルギーも時間も使っちゃうからね、もうそんなに暇じゃないはずなんです。でもそんなところに思いを寄せてなかったら、悩んでなかったら、やりたいことを全力でやる時間っていうのは本来僕らにはあるはずなんですよ。あるんです。でも変なことに、こう変なことって言ったらあれだけど、悩んでる本人は悩んでるから、だけどそんなね、時間が経ったら忘れてしまうようなことにこうで悩んでるのはもったいないから、じゃあ具体的にどうするのかっていう話なんだけど、これはね、僕ももちろんずっとやってるし、これを学んでから、この3ステップ学んでからずっとやってるし、本当におすすめな3ステップをちょっと紹介しようと思うんだけど、まずざっくりこの3ステップを、紹介するとですね、まずステップ1で、その悩んでること、起こりうる最悪の場合はどうなるのかっていうことを問うわけです。最悪どうなるのかがステップ1を考える。でステップ2が、その最悪の事態を受け入れる覚悟をするっていうことです。そうなったら具体的にどうするのかっていうことを考えるということ、ステップ、ね、2がね。でステップ3が、そう決めたら、受け入れる覚悟を決めたら落ち着くので、これ後で具体的に話すけど、心に余裕ができるので、そしたらそうならないような手立て、そうならないように、最悪の事態にならないように、物事が好転するような行動、アクションを書き出して行動を起こすっていう、この3ステップなんですけど、こうやって聞いたらね、すごく当たり前のことにこう聞こえて面白くないと思うかもしれないけど、これ本当に効果があるんで。まずステップ1、起こりうる最悪の場合はどうなるのかっていうのを問うっていうこと、これはね、最悪どうなるのかっていうのを知らないから悩んでるっていうことは多いですね。最悪どうなるのか、これ失敗したらどうしようみたいに悩んでる人とか多いと思うんですけど、例えば起業とかね、独立とか転職とか引っ越しとかで、こうずーっと悩んでなかなか決められない。これ、彼氏彼女の別れとかもそうかもしれない、結婚離婚もそうかもしれないし、でそれをやることによって最悪どうなるのかっていうことを考えるっていうのはすごく大事です。失敗したらって悩んでる人は、失敗したらどうなるのかっていうのを実は分かってないことがほとんどでしょ。分かってない、考えてないことがほとんどなんですよ、具体的に。分かってないでしょ、きっと。失敗とはそもそもどういう状態なのか、それによってどうなるのか、それを紙に書き出してみましょう。で、それを書き出したら、どんどん冷静にはなっていくんだけど、まずそれがね、書き出したそれが受け入れられるか、冷静に考えてみるんです、書き出した後にね。で、受け入れられるんであればね、その失敗が、やるかやらないか決めて、まあやった方がいいんだけど、受け入れられない失敗であれば、もうそれは受け入れられないんで、やらなきゃいいんですよ。だけど、ほぼそうじゃないことがほとんどだと思います。話戻るけど、基本的に恐怖心とか想像、もう恐怖心は完全にただの想像の産物だしね。だし、もうこれは分かっとく必要があることだと思うんだけど、ほぼ全ての場合、最悪どうなるってこと考えてないですね。考えてないんですよ。そうなったら怖いじゃなくて、考えてないだけなんです。だから考える。 頭じゃなくて、頭だけで考えるんじゃなくて、紙に書き出すっていうのがポイントです。で、このステップ1をやったら次、ステップ2なんだけど、その、最悪の事態、最悪こうなるっていうのを書き出したら、考えたら、それを受け入れる覚悟をするんです、もう。もう最悪こうなると。分かったと。受け入れる。で、その事態になったらどうするのかっていうのを、具体的にどうするのかっていうのを、もう決めるんです。その最悪のことが起きたら具体的にどういうアクションを起こすのか。これを決めてしまう、もう。で、それだけで、これをやるとね、実はかなり結構なストレスから解放されます。これやったらわかります。なんか感覚的ではあるんですけど、半分以上、その悩みのパワーっていうのがなくなっていくことを体感すると思います。で、心に余裕ができたところで、次の最後のステップ。受け入れたらもう最悪になれってことじゃないんで、それを決めたら余裕が出るんで、ステップ3の落ち着くんでね、そうならないような準備をするってことです。だってもう最悪をいちいち待つ必要はないんで。落ち着いて、最悪の事態にならないように、物事が好転するような、好転させるアクションを書き出して、そして行動を起こしていくっていう準備をするんです。これはすごく大事。最悪どうなるっていうものを明確化して、それを受け入れると、もうね、本当に莫大なエネルギーロスをもう止めることができます。解放されます。人はね、やっぱり悩んでると、とんでもなくエネルギーを使うわけですよ。ストレス感じるわけです。一番ここに使うんじゃないかなと言っても過言じゃないんですよ。人間関係のストレスを感じてるときってものすごくやっぱり疲れると思うし、それが人間関係の悩みが一番きついって言ってる人多いと思うし、実際そうだと思うんだけど、悩んでるからやっぱ疲れるんですよね。だからこうやってアクションを起こす。でもアクションをいきなり起こそうと思ってもできないから、まずは最悪どうなるのかって決めて、を明確化して、で、それを受け入れる覚悟をする。具体的にどういうアクションを起こすのかっていうのを決める。その最悪の事態になったら。その後に、そうならないようなアクションプランを作るっていう、極めて、なんて言うんでしょうね。もうロジカルな話なんだけど、これはものすごく大事な手順だと僕は思ってます。決めるっていうのはすごく大事なんです。最悪の事態を受け入れると、悩みっていうもののエネルギーは相当抜けるし、その後は、そのエネルギーを悩みじゃなくて、どうするのかっていうのに使えるようになるんで、これはね、このステップはぜひフレーム化してほしいなと思います。こういう風になったらどうしようとか、こうなったら、きついなとか、どうしようかなみたいな悩みって、どうするのかを決めてないだけなんです。それを決めようっていうだけなんです。知って受け入れようっていうだけなんです。その後にしか結局ね、行動は、考えられないし、行動を取ることができないのが僕ら人間の差がですよ。悩みをね、悩みのまま抱えても、やっぱり仕方ないんで、しっかり、考える。で、今日シェアしたこの3ステップをね、当たり前のフレームとして持ったら、もう相当変わるし、なのでぜひこれを当たり前のフレームとして持ってください。お互いね、持ちましょう。かなり、悩みに対して、変わってくるはずです。ということで、今回の音声はこの辺で終わります。ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。